今日もあなたを礼拝できることを心から感謝します。イエス様が蘇ってくださった朝、神様、私たちはあなたの素晴らしい復活の喜び、また感謝し、あなたを褒めたたえます。この礼拝、あなたが祝福し導いていてください。神様、私たち一人一人は今から告白としてあなたに献金をお捧げします。主よ、どうかこの献金をあなたが祝福し、主の祝福のために、福音の拡大のために用いていてください。イエス様のお名前を通しになります。アメン。どうぞお座りください。今、クリスチャンの一人一人は告白として神様に献金を捧げていきましょう。改めて朝の挨拶をしましょう。おはようございます。8月に入りました。まだまだ暑い日が続いていきます。ぜひ体に気をつけながら、共に神様を礼拝して、共に歩んでいきましょう。魚住チャペルではこの8月も引き続き、子ども食堂を開催しております。ぜひ暑い中ですけども、子どもたちに祝福が広がるように、ぜひ心を覚えて祈っていただきたいというふうに願います。また次週日曜日は午後からハイナイトが予定されています。ぜひ祝福されるように、あ、すみません、先に今日の午後は教会員会議です。教会のメンバー一人一人はぜひ共に参加して、必要なことを相談し決定していきましょう。次週はハイナイトになっています。共にイスラエルのために覚えて祈っていきましょう。では今日も神様の約束の御言葉を共に学んでいきます。聖書をお持ちの方はヨハネの福音書4章を開いておいてください。ヨハネの福音書4章の今日は39節から42節のところだけ、今読みたいと思います。今日の箇所は31節から45節までですけども、39節から42節だけ特別に読みます。いいでしょうか。さて、その町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。それでサマリア人たちはイエスのところに来て、自分たちのところに滞在してほしいと願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。彼らはその女に言った。もう私はあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと分かったのです。もう一度読みます。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと分かったのです。今日はこの箇所から、この方が救い主だと分かった、この方が救い主だと分かったというテーマで、神様の御言葉と共に学んでいきましょう。最近よしこさんと目の話をよくします。少しちょっと目が弱ってきててですね、目がちょっと見えにくいとかですね、そんな話をするんですけども、よしこさんの今までの自慢はですね、とにかく目がいいことでした、ね、もう90歳になられましたけど、今まで眼鏡をかけたことはない、老眼もなければね、 普通のメガネもしたことがないって本当にすごい目が良かったですね。実は私もその血を引いております。視力検査したことあると思いますけど、小学校の時、今はちょっと違うんですかね、僕が小学校の時はですね、教室の中で黒板にですねこう貼ってあって、3メートルから5メートル離れたところからこう片目ずつ隠して視力検査ってのをしてました。みんなこのね右とか左とかってやるんですけど、僕は教室の一番後ろからしても一番下まで全部見えてました。それぐらい目が良かったですね。どっちも多分ね 2.0 以上あったと思います。ね、本当に目がいいことだけが取り柄だったんですけども、そんな私もおそらく将来的にはね、よしこさんみたいに目が少しなんか弱ってきたかなって感じる時が来るかなと思うんですけど、皆さんちょっと目が良くなる運動をね今日は一緒にしたいと思います。目が良くなる運動ね、知ってますか。右目といっぱいあるんですけど2つだけ今日したいと思います。右目と左目と片一歩ずつウインクをします。10回ずつ、全部で合計20回ですね。隣の人の顔見ながらちょっとやってみましょう。片っぽずつですよ、ウインク。できますか。ウインクが苦手な方いますか。できますか。右目左目、右目左目でやってください。右目左目、右目左目できましたか。ねえ、これを1日数回するだけでも目のトレーニングになるそうです。いいらしいのでぜひやってほしいなと思います。はい、もう一つしたいと思います。目が良くなるトレーニングです。ですね、目をですねぐるぐる回すそうです。こう上から下までこうぐるっと回すのを10秒ぐらいかけてゆっくり回す。よしこさん、顔は動かさなくていいです。こうなってますけど、目だけね、目だけぐるっと10秒ぐらいかけて回すのを、全部で10回やってみましょう。ゆっくりゆっくり目を回す。でよいしょ、ゆっくり目回ってないですよ。ゆき目回してください。こうこうで。できたでしょうか。これも、1日に数セットすると、いいそうなんですね。目が良くなる、そうなので、まあ、ちょっと目が弱ってきたかなと思う人とか、目を良くしたいなと思う人はぜひ、目の筋力を鍛えるために、右左ウインクしたりとかですね、ぐるぐる回したりっていうのを、してほしいなというふうに思います。今日はちょうど、この目が良くなるということ同じようなことを聖書から、学んでいきたいというふうに思います。サマリアの女の話の続きです。先週牧先生が話されましたけども、サマリアの女の話、先週話されたの覚えてるでしょうか。イエス様が弟子たちと一緒にある町に行かれました。そしてその町で少し休憩をすることになったんですね。イエス様はこの井戸のすぐそばに座っておられました。弟子たちは町の中に入っていって食物を買いに出かけていきました。食べ物を買いに。イエス様はそこに座っているとき、もう日中、もう本当に一番太陽が、高く上がって暑い時間帯、もう誰もそんな時間に水をこの井戸に汲みに来る人はいないんですけども、たった一人だけ女の人が水を汲みにやってきました。人目を避けるように。そして彼女はそこで水を汲んでたときにイエス様は言うんですね、私に一杯水をください、言うわけですよね。そしてその女の人は、なぜあなたはイスラエル人なのにサマリア人との私にそんなことを聞くんですか。イスラエル人とこのサマリア人というのはすごく仲が悪かった、お互いに。なんであなたそんなことを聞くんですかって言うわけですけども、イエス様はその時に、私が誰か知ってたらあなたの方から水を私にくださいって言ったと思いますよっていうことを話するわけです。その会話の中で彼女はイエス様が救い主であるっていうことに気づくわけです。そして彼女はイエス様を信じる人に作り変えられていきます。彼女はたくさん今まで失敗してきました。罪を犯してきました。でも彼女はこの時イエス様に出会って変えられるわけですね。彼女はこのイエス様に出会ったことが喜び嬉しかったので、この後町に帰っていって みんなに伝えるわけですね。私は救い主に出会いましたよということを伝えに出かけていきます。ちょうどその彼女がこの井戸から出ていくときに弟子たちが帰ってきたんですね。弟子たち何してましたか？そう、食事をね、リアム正解、食事を買いに行ってたんですね。帰ってきました。するとイエス様がこのサマリアの女の人と一緒にいるのを見かけたんです。さっきも言いましたけど、サマリア人とイスラエル人は仲が良くなかった、ね、だから、おそらくねこんな感じで見てたと思います。ね、何この人みたいな、なんでサマリア人とイエス様話してんの、ね、なんでイエス様こんな人と仲良く話してんの、なんで水もらってんのみたいな感じで見たと思います。すると女の人がテクテクテクと街の中に入っていくわけですね。弟子たちはちょっと心がざわつきながらイエス様に、イエス様食べ物買ってきましたよって、食べてくださいって言うわけです。するとイエス様は何て言われたか、私にはあなたたちの知らない食べ物があります。え、お腹空いてたんじゃないんですか、ね、イエス様はその時に弟子たちにこんなふうに言います。私の食べ物は天の父なる神様の御心、神様の願っていることを行うことが私の食べ物ですよということを弟子たちに話されます。弟子たちはそのことをびっくりしながら聞いていたわけですね。そうこうイエス様と弟子たちが話していると、このサマリアの女に話を聞いたサマリア人たちが、サマリア人たちがいっぱいイエス様のところにやってくるわけです。人だかりができました。本当かどうか確かめに来たんです。そしてサマリア人たちはイエス様と話をしていきます。2日間もイエス様に滞在してくれるようにお願いして、いっぱいイエス様から御言葉を聞いていきます。そして彼らは一番最後に何て言ったか、ね、私は本当にこの人が救い主だっていうことが分かったって言って、たくさんのサマリア人たちが救われたっていうのが今日の聖書の箇所です。でこの箇所から私たち一人一人は目が見えるようになるっていうことを一緒に学んでいきたいんですけども、実はこのヨハネの3章と4章っていうのは対になってますね。ヨハネの3章で出てきた人、名前覚えてますか？ニコデモっていう人です。ニコデモっていう人と、そしてこのサマリアの女っていうのは対になってます。対照的に表されてるんですね。ニコデモっていう人は前にも出ましたけど何人ですか？イスラエル人です。ニコデモっていう人は男性ですか女性ですか？男性です。おじいちゃんでした、ね、夜中に隠れながら出てきた、ね、あの人でした。そしてニコデモっていうのは聖書の教師でした。聖書を教える人でした。聖書に対してたくさん知識がありました。そして彼は夜中にイエス様に出会うためにやってきました。このサマリアの女はどうだったかっていうと、サマリア人で、そして女性で、無学、そして罪人、たくさん結婚してたくさん離婚を繰り返してた罪人でした。そして真っ昼間にイエス様に出会いました。一見してみると全然違うこの2人ですけども、2人とも共通点があるんです。何かっていうと、最初は目が閉じてたってこと。ニコデモっていう人がイエス様のところに来た時にこんな風に質問したの覚えてるでしょうか？イエス様、どうやったら人は新しく生まれ変わって天国に行くことができますか？イエス様言われたんです。人は新しく生まれ変わらなければ神の国を見ることはできない。え、それってお母さんのお腹の中にもっか入るってことですか？っていうふうにニコデモは聞きました。ね、もう聖書の教師で頭が賢かったはずなのに全然神様の御言葉を理解できなかったニコデモ。そしてサマリアの女の人もそうでした。イエス様が目の前にいてイエス様が話してくれるのに、イエス様が救い主だってことを気づかなかったんです。でも2人とも後にイエス様を信じます。救われます。目が開かれてイエス様を信じるように変えられるんですね。この2人の姿を通して私たちもまた、このさっきは目のトレーニングをしましたけど、この目ではなく私たちの霊的な目が開かれるということについて今日一緒に学んでいきましょう。2つのポイントで学んでいきます。1つ目に、最初に目が閉じていた弟子たちについて一緒にこの箇所から学んでいきましょう。32節の御言葉を読みます。ところがイエスは彼らに言われた。 私にはあなた方が知らない食べ物があります。ここで弟子たち一人一人の目が閉じていたということに聖書を通して知ることができます。イエス様のすぐそばにいた弟子たちは目が残念ながら閉じていました。だからイエス様はこんなふうに言ったんですね。あなたたちには私のあなたたちには知らない食べ物がある、知らない食べ物があなたたちにはあるんだということをイエス様は言われました。さっきも話しましたけども、弟子たちが帰ってきました、井戸のそばに。そしてイエス様とあのサマリアの女性が話しているのを見たんですね。その時に弟子たちの頭の中、心の中に出てきたこと、なんでだろう、なんでイエス様こんな人と話してるんだろうということをイエス様、弟子たちは思ったんですね。そして彼らの心の中にはそういう疑問とか、そしていろんな思いがあったんですけども、彼女が救われた、イエス様を信じたっていうことは一つも心に留めていませんでした。それだけじゃなく、彼らは真っ先に何て言いましたか。ご飯食べてください、イエス様お腹減ったでしょ、ご飯食べてくださいっていうふうに言うわけですね。その時にイエス様はこんなふうに言われました。もう一度聖書を開いて、聖書をお持ちの方は聖書を開いて一緒に朗読したいと思います。34節の御言葉を読みましょう。34節の御言葉いきます。3、はい、イエスは彼らに言われた、私の食べ物とは私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることです。イエス様はこんなふうに言われたんですね。あなたたちは今食事を買ってきました、そして私に食事を食べなさいと言います。あなたたちの心の中にはなぜこのサマリアの女と私が仲良くしているのか不思議に思っている、理解できないことが心があります。なぜかというと、あなたたちは知らない食べ物がある、神様の御心をあなたたちは本当に知ってないということをイエス様はここで言われたんだということを知ることができます。神様の御心を知りなさい、そしてその神様の御心を成し遂げることこそ私の食べ物だっていうふうに言います。今朝朝ごはんを食べてこられた方、手を挙げてください。たくさんいます。食べない人もいますね、朝ごはん食べますよね。今日お昼ごはん食べる予定の人も手を挙げてください。食べない予定の人たちがたくさんいますけど、分かんない、食べるわね、皆さん食事をとりますよね。なぜ食事をとりますか。食べなかったら死にますよね。そして食べるっていうこと、ね、食事をとるっていうのは動くための、働くためのエネルギーなんです。食べなかったら動くことができない、働くことができないですよね。だから弟子たちの心の中にあったこと、目が閉じていた弟子たちはいつも食事をとること、自分に必要な睡眠をとること、そういうことを通して自分は動き出すことができるっていうふうに考えたんです。でもイエス様は違うんです。イエス様は先に何て言いましたか。34節もう一回読みますね。私の食べ物とは私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることだって言った。神様を、ね、神様の願っていることをしたい、神様の御心を行いたいというその気持ちが私を動かすんだっていうふうに言ったんですね。これが弟子たちが目が閉じられていた、大きな理由であったということを知ることができます。今日私たち一人一人はどんなエネルギーを持って動いているでしょうか。ご飯を食べて睡眠をとっているから動き出すことができるでしょうか。何か欲しいものがあって買いたいものがあるから動き出すでしょうか。イエス様は言ったんですね。私のエネルギー、私を動かしているものは神様の御心を行いたいっていうそういう気持ちなんだって。神様の願っていることをしたい、 その気持ちが私を動かしている。私たち一人一人も今日神様の前にこんな思いを持ちたいというふうに願います。エレミアがこんなふうに言いました。エレミアの2章の13節の御言葉読みます。聖書の中にこのように書いてます。私の民は2つの悪を行った。命の水の泉である私を捨て、多くの水ためを自分たちのために掘ったのだ。水をためることのできない壊れた水ためを、ここに水がめが絵が一つありますけども、穴が開いてます。これにいっぱい水を入れたらどうなりますか？緑、いっぱい水が出てしまいますね。ね、いっぱい水が出ちゃうからまた水入れますね。するとどうなりますか？またこぼれるね。ね、いっぱいになることはありません。この世の食物っていうのはそういうものです。食べてもまたお腹が減ります。飲んでもまた乾きます。どれだけ満たそうとしても私たち一人一人を満たすことはできない。しかしイエス様は言われたんですね。私のエネルギーは、私を動かしているものはこの世が私に与えるものじゃなくて、神様の御心をいつも行いたいっていう気持ち、その気持ちが私を動かしてるんだって、そのエネルギーを私たち一人一人も持ちたいなというふうに思います。弟子たちを動かしてたのはいつも食べ物、飲み物、物でした。私たち一人一人を動かしているものがこの世、絵のように弟子たちのようにこの世のものであるなら、それはいつかつきます。必ずつきます。必ず動けなくなる時が来ます。必ずやる気を失う時がやってきます。しかし神様は、神様の御心を行うそのエネルギーを私たち一人一人にも持ってほしいと願っています。この世の人たちはこのような水がめを持ってるんです。そしていっぱいこの水がめを入れることに必死になってます。彼らはいろんなところに行って水を汲んできます。あの女性のように、井戸のそばに行ったあの女性のように、いっぱい井戸から水を汲んでくるんです。でもそれがいっぱいになることはありません。神様は私たち一人一人に穴の開いていないエネルギーを与えたいと願っています。それは神様の御心を行いたいっていう気持ちです。私たち一人一人は今日神様この心を開いてくださって、神様あなたの御心を知ることができるようにと祈っていきましょう。最後にエペソの5章の17節の御言葉を読みたいと思いますけども、みんなで読みましょう。いきます。3、はい。ですから愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。私たち一人一人は今日何のために起きて、何のために動いているでしょうか。ぜひ神様の御心を行いたいという気持ちを私たち一人一人の心に与えてください。そのように祈りたいと思います。また弟子たち一人一人がなぜ目が閉じていたかというと、彼らは永遠の命の実を見ていなかったということを聖書を通して知ることができます。その後イエス様はこんなふうに言われたんですね。36節、前に出ます。すでに狩る者は報酬を分け、永遠の命に至る実を集めています。それは撒く者と狩る者が共に運ぶため、喜ぶためです、というふうに聖書の中に書いていました。弟子たちはこの時真っ先に町に食物を買いに行きました。そして帰ってきました。そしてイエス様に食物を出しました。何にも悪いことしてないすごくいいことしてます。イエス様を喜ばせようと思って。でもイエス様は言われたんです。あなた方の目は閉じてるって。それが一番大切なことではないんだって。あなたはこの世界の食べ物、食物で満たそうとしたら、いや、もっとあなたが収穫しないといけないものがあるって。それは永遠の命の実であるということを聖書は教えています。目を上げて見なさい。 もうそこにあなた方が収穫しなければいけないものがある。救いをしようとしている人たちがいるんだ。それがイスラエル人であったとしてもサマリア人であったとしても同じ。彼らは救いを必要としている。命の永遠の命に至る実がもうそこになっているから、あなたたちはそのことを見るようにしなさいっていうふうにイエス様は語られたということを聖書を通して知ることができます。ヨハネの6章の27節にはこのように書いてます。亡くなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。弟子たちは目が閉じていました。本当にこの町で必要だったのは食物を調達することではなく、このサマリアの女が救われることでした。この町に来た本当の理由は、休憩するために井戸のそばで座って水を飲むために来たんじゃない、食物を調達するために来たんじゃない。この町に来たのは、あの女がイエス様によって永遠の命の実を受け取るためだったんだということをイエス様はこの時言われた。私たち一人一人も気をつけないと、本当にクリスチャンです。弟子たちと同じようにイエス様のことを信じてます。イエス様に従おうとしてます。でも私たちが見ているものがいつもこの世の食物、この世の与える豊かさであったり、物であったり、またお金であったり、立場であったりするときに、私たち一人一人の目は残念ながら閉じてるってイエス様は言われます。私たちの目は本当に今日開かれているでしょうか。本当にイエス様を必要としている人たちに、私たちの一人一人の心が、目が開かれているかということを今日考えたいというふうに思います。この後イエス様は6章の27節の後40節でこんなふうに言いました。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。さっき私は知らない食べ物があるって話をしました。私たちの食べ物は、クリスチャンである私たち一人一人の食べ物は、神様の御心を行うことだってさっき話しました。神様の御心って何ですかって書いてあるんです、聖書の中に。神様の御心って何ですか。父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことだって。私たち一人一人が動く、今日私たち一人一人が体を動かす、起き上がって生きる目的はこれなんだってイエス様は言ってくださっています。私たち一人一人は今日何のために朝起きたでしょうか。神様の御心を行いたいと願って起きたでしょうか。何のために動いてるでしょうか。私たち一人一人は父の御心である、一人でも多くの人が命の実を、永遠の命を受け取るために動くものに変えられたいというふうに願います。この女は最終的にどうしたか知ってますか。28節にこんなふうに書いてありました。彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言ったって書いてあるんです。彼女は自分の水瓶を置いたって聖書の中に書いてあるんです。彼女何のために井戸に来ましたか。水汲むために来ました、ね、水飲むために来ました。でも彼女は水瓶置いたって、なんでかっていうと、その水瓶穴が開いてるって聖書の中に書いてるから。何回飲んでもその水瓶で自分の心を満たすことができないって彼女分かったから、置いたんです、水瓶を。そして神様の御心のために生きるっていう選択を彼女はしました。何ですか。町へ入っていったんです。そして救い主に出会ったっていうことを人々に伝えるようになりました。なぜですか。彼女の目が開かれたからです。実際に彼女の水瓶に穴が開いていたわけじゃない。しっかり水を汲むことができてたと思います。でも 彼女の目が開かれたんです。その時に気づいた。この水がめで人を満たすことはできない。永遠の命の水はイエス様が与えてくださるものだ。そして人々がそれを必要としているってことに気づいたから、彼女は水がめを置いて出ていくっていうことをしました。クリスチャンである私たち一人一人にイエス様、今日神様、今日私たちに語ってくださいます。私たち一人一人もまた水がめを持っていないでしょうか。穴の開いた水がめを持ってないでしょうか。私たちの食物は、私たちの水は何ですか。私たちのエネルギーは何ですか。父なる神様の御心を行う、つまり一人でも多くの人が救われるために、私たちは水がめを置くということを今日共にしたいというふうに願います。二つ目に、目が開かれたサマリア人たちについて聖書を通して学んでいきましょう。目が開かれたサマリア人たち、御言葉を読みます。私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に救い主だと分かったのですというふうに聖書の中に書いてありました。弟子たちとは対照的に、ここに目が開かれたサマリア人たちの話を聞くことができます。知ることができます。彼らは何をしたかというと、サマリアの女が町の中に入ってきて、真っ昼間です、救い主に出会ったっていうふうに言うわけですね。この女の人はどんな女の人でしたか。5回結婚して5回離婚した人、そして6人目とは同棲していましたけど結婚してませんでした。本当に罪深い女と人から思われていたかもしれない。その女の人が真っ昼間に、一番暑い時間、イスラエル、ね、この地域では本当に、真っ昼間に、今でも暑くて外歩くの嫌ですけど、ね、真っ昼間に外を歩くなんてもうほとんど人がしてなかった。その真っ昼間に彼女が街の中に入ってきて、救い主に出会ったって言うわけです。何を言ってるんだこの女はと。しかも信用があんまりない、ね、女の人で、ね、そして何回も結婚と離婚を繰り返しているこの女の人の話を誰が信じるでしょうか。彼らは出て行ったんです。町の外に出て行くことに決めたんです。日中、ね、多分日傘とかはなかったと思いますけど、ね、みんな本当に暑い中、ゾロゾロゾロゾロとイエス様のもとに来て、そしてイエス様の話を聞きました。その時に彼らはイエス様を通して救われるという経験をしました。彼らの目が開かれた理由は2つあります。1つ目は御言葉を求めたということです。先ほども話しましたけども、日中最も暑い時間に彼らはイエス様に出会うために出かけていきました。つまり彼らは御言葉を求めて出ていくということをしました。そして彼らは実際にイエス様の御言葉を聞いたんですね。聖書の中にはこんなふうに書いていました。39節もう一度見ます。さて、その町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。40節。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じたと聖書の中に書いています。彼らは神様の御言葉を聞くためだけに出かけていくということをしました。そしてイエス様の御言葉を聞いたときに心に信じて救われるということを経験しました。私たち一人一人の霊の心も一緒です。私たちが御言葉を求めない限り、私たちが神様の願いを知るということはありません。私たちがこの神様の御言葉である聖書の御言葉を開かないで、読まないで、受け取らないで、求めないで、神様の御心を知るということはできません。彼らは出て行ったんです。信用ができなかった女の人の話かもしれない、真っ昼間だったかもしれない、でも彼らは町から出てイエス様のもとに御言葉を求めていくということをしました。そこでイエス様にこんなふうにお願いしました。もうちょっと長いこと話してほしい。2日間 丸2日間イエス様からたくさん御言葉を聞きます。そして彼らは救われるという経験をしました。目が開かれるという経験をしました。私たち一人一人が求めているものって何でしょうか。よく、ブラボー若い、子たちのコイノニアがあるんですけど、カイ君と、コトコちゃんを迎えに僕は工藤家に行きます。そして工藤家に行って、そして、教会帰ってくると、いつもすぐ近く の, 元 A コープのところね、センターロード降りてきたところですね、あそこのバス停でもう異様な光景を毎回見るんですね。どんな光景かというと、こんな光景ですね。もう人が並んでるんです、バス停に。でももう全員スマホを見てこうしてるんです。もう本当に異様な光景です。もう毎回これ言いますね、かいちゃん。毎回この話になります。もう本当にロボットみたいです。みんなもう携帯こうして、もう同じ形で何十人っていう人たちがこうやって並んでるんですね。本当に異様な光景だなと私はいつも見ているわけですけども、今の時代っていうのはどの時代よりも簡単に情報が入りますね。携帯で知られればすぐに何でも出てきます。テレビつければいくらでも情報が入ってきます。だからといって目が開かれているというわけではありません。彼らはいろんなことにアクセスしていろんなことを知ることができるからといって彼らの目が開かれているわけではないということをぜひ覚えていただきたいなと思います。聖書の中にはこんなふうに書いています。ヨハネの12章の20節、主は彼らの目を見えないようにされた、また彼らの心を固くなりされた、彼らがその目で見ることも心で理解することも立ち返ることもないように、そして私が彼らを癒すこともないようにっていうふうに聖書の中に書いています。私たち一人一人の心は本当に開いているでしょうか。あなたは一体、私たちは一体何を求めているでしょうか。本当にあの異様な光景みたいにスマホ片手に一日そればっかり見ているその姿、その心は残念ながら目が開かれていない姿だということができます。情報はたくさん知ってる、でも目が開かれていない。神様によって目が開かれようと思ったら、あのサマリア人たちがしたように神様の御言葉を求めるということをしなければいけないということを聖書を通して知ることができます。魚住チャペルの皆さん、もう一度今日この神様の御言葉を私たちは求める一人一人になりましょう。ここに神様の御心が書かれてます。神様が私たちに何を願っているのかがこの聖書の御言葉に書かれています。私たちはこの聖書の御言葉を求めるものになっていきましょう。そして次に、彼らが心開かれた、目が開かれた理由は御言葉を体験したからであるということを聖書を通して知ることができます。42節、みんなで読みましょう。3、はい。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのですというふうに聖書の中に書いてありました。サマリア人たちは何をしましたか。御言葉を求めてイエス様のところに行きました。そしてイエス様の話を丸2日聞き続けました。そして彼らは最終的に何て言いましたか。あなたが話したから信じてるんじゃない、自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だということが分かったって彼は言ったんです。御言葉、聖書の御言葉って読むものだと勘違いする人たちがたくさんいます。朝聖書を開いて今日の聖書の箇所読みました。これが聖書、神様の御言葉を読むっていうことじゃないんです。神様の御言葉っていうのは体験するものです。体験するもの、読むものじゃない、体験するものです。これを簡単に一つのイラストレーションを使って 話したいと思います。昨日も若い子たちとボーリングに行って遊んできましたけど、その時に話を聞きました。皆さん、タイにものすごく美しい場所があるの知ってますか？この場所をクラビっていうふうに言います。わかりますか？タイにあるんです、クラビっていう場所ですけど、行ったことある方おられますか？手を挙げてください。プンだけ行ったことあるんです。もう本当に一回、ね、インターネットでそれこそ調べてみてください。もう本当に綺麗な場所です。もうちっちゃな小島がいっぱい並んでて、もう海がすごく綺麗で、そして砂浜もものすごく綺麗、もう本当に楽園みたいなところで行ってみたいなと今朝、妻とも話してましたけど、本当に綺麗な場所です。そして、この写真をずっと眺めながらプンの話をね聞いて行った気分になってください。プン綺麗ですか？ものすごく綺麗ね。マージンですら行ったことがないタイ出身の、でもマージンも行きたいんでね、ものすごく綺麗な場所ですね。でこの美しいクラビの話をずっと聞いて行く気になって、それで皆さん満足ですか？プンはおそらく言うと思うんですね。この写真で見る何十倍も何百倍も美しいってね。本物はこの写真よりももっと美しいし、もっと綺麗だよっていうことを彼は言ってくれると思うんですね。御言葉っていうのは読んでただ眺めて、ああ綺麗だな、よかったなっていうものじゃないんです。神様の御言葉っていうのは体験するものです。実際に行ってみてやってみたときに、あなたはその素晴らしさを知ることができる、もっと知ることができるし、もっと深くその目が開かれるということを聖書は教えています。ここにいる一人一人、クリスチャンである私たち一人一人は今日神様の御言葉を体験するものになりたいというふうに願います。ヤコブの御言葉にこのような御言葉があります。最後にみんなで読みましょう。3、はい。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。もう一度言います。御言葉は読むものではありません。御言葉は体験するものです。サマリア人たちは目が開かれました。なぜですか？御言葉を体験したから。自分で行ってみて求めてイエス様の話を聞いて、イエス様と面と向かって体験して、そして時間を過ごした時に、彼らは自分でイエス様が救い主だということを知ったって聖書の中に書いてあるんです。これが目が開かれるっていうこと。私たち一人一人の目は本当に今日開かれてるでしょうか？神様の御言葉を本当に求めて、そして御言葉を体験する歩みをしているでしょうか？そう変えられるように一緒に祈っていきましょう。お願いします。素晴らしいな神様、神様、私たち一人一人を今日も礼拝するために集めてくださり、あなたに出会うためにこの場所に集めてくださったことを感謝します。神様、私たち一人一人の知らない食べ物があります。いつの間にかこの世の食物、この世の豊かさに心を奪われて、この世の水がめをいっぱいにすることばっかり考えてしまう、そのような私たちの目を神様どうか開いてくださって、あなたの御心を知ることができるように神様助けてください。神様、あなたの御心は一人でも多くの人が滅びることなく、イエス・キリストを通して永遠の命を受け取ることです。神様、そのことのために今日私たちが動くことができるように、起き上がることができるように、生きることができるように神様助けてください。それこそ私たち一人一人が今日生きるエネルギーであることを御言葉を通して教えてくださって感謝します。サマリア人たちが目が開かれたように、私たちが御言葉を求めることができるように、日中暑い中彼らは歩いてイエス様の話を聞きに行きましたけども、私たちの目の前にあるこの聖書の約束の言葉を私たちが求めることができるように、 神様助けてください。そして神様の御言葉を体験することができるように、読んで終わりではなく、聞いて終わりではなく、実際にやってみることを通してイエス様の素晴らしさをもっと知ることができるように、御言葉の確かさをもっと体験することができるように、そしてもっとあなたを信頼して歩むのに変えられるように、私たちの目を開いてください。今お祈りの途中ですけれども、皆さんに招きの時を持ちたいというふうに願います。イエス様の弟子たちですら目が閉じていました。クリスチャンである私たち一人一人の目は閉じていないでしょうか。いつの間にかこの世の食物、この世のもので自分を満たすことに一生懸命になって、神様の御心を忘れていなかったでしょうか。本当に永遠の命の実を獲得するために歩んできたでしょうか。今日御言葉を聞いて、もう一度神様、私の心を開いてください、神様の御心を求めるものにしてください、人の救いのために私が生きることができるように助けてください、そのように願うクリスチャンの一人一人は右の手を挙げて神様に示していきましょう。アメン、アメン、下ろしてください。アメン、下ろしてください。また目が開かれたサマリア人のように、神様の御言葉を求めるものになりたい、もっと神様の御言葉を体験するものになりたい、そのように願うクリスチャンの一人一人も神様の前に右の手を挙げて示していきましょう。アメン、アメン、下ろしてください。アメン、下ろしてください。お祈りします。素晴らしい神様、あなたの約束の御言葉に感謝します。私たち一人一人の心の目を神様開いてください。私たち一人一人が今日あなたを求め、あなたの御心を求め、あなたの御心を行うことを食物として歩むことができるように、その信仰を強め、その歩みを祝福してください。イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。今立ち上がって